相田優の今日も京都で物ゆかし。皆さんこんにちは。今日も京都で物ゆかし、パーソナリティの相田優です。物ゆかしはなんとなく心惹かれる、好奇心をかきたてられるという意味。この番組は僕相田優が好奇心の赴くままに調査したりおしゃべりしたりして、聞いているあなたの好奇心をちょっとだけくすぐっていく、そんな番組となっています。はい、というわけで、前回の更新からだいぶ時間が経ってしまいました。1ヶ月半ぐらいちょっとお休みをしておりましたが、まあね、ちょっと普段ならあんまりこういうことは言わないようにはしているんですけども、ちょっとお久しぶりの更新となってしまいます。理由としては本業がだいぶね、この4月から忙しくなって、それにかまけてしまったっていうのと、まあその中でね、いろいろ考えることもありというところで、結構更新の足が重くというなったっていうところがあるかなと思います。基本的に僕のポッドキャストでは皆さんに楽しく聞いてほしいっていうことから、あんまりネガティブな面は出さないようにはしていました。ですが今日は前半はお悩み取ろう会ということで、ちょっと行きたいかなと思います。後半はですね、その分最近ちょっとね、7月に行ったライブとか、また嬉しかったあるバンドの復活ニュースがありますので、その辺の話をしていきたいかなと思っております。それでは行きましょう。今日も京都で物ゆかし、最後までよろしくお願いします。改めまして、相田優でございます。本日お話ししたいのはこちら、聞かれたい自意識と喋り手の理想の間ででございます。ちょっとね、かっこいいタイトルにしてしまいましたが、まあさっきちょろっとオープニングでもお話ししましたけれども、まあこの4月から6月がね、めっちゃ忙しかったんですよ。で、本業の方で少し組織編成が変わりまして、まあ自分がカバーしなきゃいけない範囲が結構広がったっていうのがあります。で、それによってですね、結構これまで作ってきたルーティーンがちょっと変わってしまったのがあったんですよね。ちょっと職場も変わったわけではないんですけど、拠点が1個増えて、そことの行き来も増えて、で、普段行ってたスタジオがあるんですけども、そこのスタジオが距離が遠くなっちゃったんですよね。で、なかなかちょっと行ける機会も少なくなって、家ではあんまり撮れないので、ということで結構時間のやりくりをしながら4月からなんとかやってたんですけど、6月で結構それが体調的にも厳しくなってしまいというところで、まあちょっとお休みをしてたわけでございます。で、そんな中でですね、結構ポッドキャスターとしてどうしたいのかっていうのもいろいろ考えたわけなんですよね。まあポッドキャストは僕が好きなので、まあラジオもそうですけど、まあいろんな番組は放送してない間でも日常的に聞くわけなんですよね。そこなんてやっぱりね、大好きな番組っていっぱいあって、あ、こういうとこいいな、こういうとこもいいなみたいなのがすごく出てくるわけなんですけど、まあその一方でやっぱり自分の番組のことも考えるようにはなるわけなんですよね。で、ポッドキャストをまあ定期的に更新するようになってから考え始めたなってところが、まあこれポッドキャスターさんのあるあるな気もしますけども、どうしてもね、気にしてはいけないと分かってても、やっぱ聞かれたいっていうところがね、自意識として出てきてしまうっていうのがあるんですよね。だけども、まあ、自分の好きなことは喋りたいっていう、この矛盾というか、聞かれたいのならばやっぱり聞き手のニーズを汲み取るべきじゃないですか。やっぱりナレッジ系のポッドキャストが今人気なのって、そこを満たしてくれるからっていうところがあると思いますし、聞いてる人にとって明らかにメリットが大きいものなんですよね。例えば僕、まあ、古典ラジオさんも何回か聞いたことありますし、ゆる言語化ラジオさんとかもよく聞くんですけども、やっぱ古典で言えば歴史、ゆる言語学で言えば、まあ、言葉、言語についていろんなことが知れる。あとは僕がよく聞く番組だと、ポッドキャストができるまでとかね、あとはポッドキャスト総研だったり、ポッドキャストに関するノウハウ 教えてくれる番組もありますよね。で、この辺の知識を提供してくれる番組ってやっぱり価値があるって言い方をすると、なんか横暴な気もしますけれども、聞く意味が明確にあるものなんだと思うんですよね。で、そういうところってやっぱり人気にも上がるのもすごいわかるし、やっぱり自分も聞いてしまうので楽しいですね、そういう話を聞くのも。だからやっぱり聞かれたいのならば価値を提供できなければいけないっていうのはなんとなく思うわけなんですよね。で、一方で知識をこう提供する番組ではないものでも人気の番組ってやっぱあるわけですよ。例えば、まあ正確に言うとちょっと違うけど、どんぐり FM なんかは回によってはゲスト呼んだりとか、あとすごく真面目な回もあったりするので、そういうナレッジを提供するとこもあるんですけども、なんか聞いててこう安らぐというか、おじさん二人が話しているのをただただ聞いてるだけでいいっていう、この安心感っていうのは一個あると思うんですよね。で、あとはゆとたわとかゆとりっ子たちのたわごとなんかも二人が喋ってるのが面白い、あの番組もすごいなっていうのはやっぱり思うんですよね。会話が面白いってもう究極系じゃないですか。ずっとこの二人の会話を聞いていたいなっていう、それがちゃんと真面目な回も、もちろんどんぐりもゆとたわもあるんですけど、この二人の会話を聞いていたい、この人が喋ってるのを聞いていたいっていうのはやっぱりポッドキャストとして強いなっていうのを思うんですよ。この二番組共通してるのは、真面目なものにせよ、くだらない話にせよ、自分たちが好きなことを喋っているってところなんじゃないかなと思うわけなんですよね。で、自分たちの好きなことを喋ってるけど、それがみんなに受け入れられて聞かれている。そこの、まあ、相反する二つなんだけども、なんかね、考えがまとまらないですけれども、やっぱりそこを成り立たせる人たちはいると。だから自分はどうね、どういうふうにいけばいいのかなっていうのを、この1ヶ月半の間にかなり考えていました。やっぱね、好きな番組が多いからこそ、ね、いい面がすごく見えてきてしまうし、まあ、僕は一人でやってるからっていうのも少しある気はします。会話でね、話がどんどんドライブしてって、どんどん違うとこに、初めの会話とは違うとこに着地していく、その面白さもやっぱりラジオってあると思うので、だけど一人喋りの番組はそこは、まではあまりいけないっていうところはあるんじゃないかなと思っていて、まあだからこそ僕はインタビューの回をちょっと始めたわけなんですよね。第1回目は、パワーインダーパフォーマンスのゆうばくんに、第2回目は、日本アンバランス協会の高尾さんに、話を聞いてったわけなんですけれども、こうやって人に話を、まあ僕の身近な人で面白いことしてる人いっぱいいるし、もっと初めて会う人たちにも話を聞いてみたいっていうのもあるので、それはそれとして一個定期的にやっていければなと思うんですけれども、一人喋りの中でどう自分をどこまで出すのかとか、結構その辺がね難しいところでもあります。で、僕のスタイルとして結構何かを調べてきてとか、こんなこと思ってますとか、このライブめっちゃ熱かったですみたいな、そういう話をすることが多いんですけども、まあこれは結構ブログをやっていたことが根底にあるのかなっていうふうには思っていて、結構ブログの時代もそういうスタイルだったんですよね。まあガジェット僕好きなので、ガジェットの紹介したりとか、あとは本の紹介したりとかって、そういう、ブログ書いていたので、なんかそれが下敷きになってるところも大いにあり、あとは自分の性格的にこう自分の話をするっていうのがあんまりと実は得意じゃない部分があって、一人喋りだとそれがもろに出るなーっていうのが、この40回やってきた中で、41回か、やってきた中でやっぱかなりそれが出てくるんですよね。このあたりに関してはまだ全然どうするかっていうのは決まってないですけれども、また一つ自分の中でネタを作るときには、こんな今日みたいな感じ、自分の考えを発信していくってとこも織り交ぜていきながら、またちょっと模索していこうかなっていうふうには思っています。僕の好きな番組で、鷲崎武史の夜ナイト夜ナイトっていう番組がございまして、文化放送の超 A&G プラスっていうインターネットラジオのステーションでやってるんですけども、 そこの番組でパーソナリティの鷲崎武さんが話していたことなんですけど、この方も文化放送でもう十何年パーソナリティをやっていて、ラジオパーソナリティとしていろんな人に会ってきた。で、ご自身もたくさんラジオを聞いているっていう中で、一人喋りのことについて話している機会を聞いたことがあって、一人喋りの上手い人は感情を MP3 化しないことだっていうことをおっしゃってたんですよね。自分の感情を圧縮しないでそのまま伝えられる。で、それはある種一つの才能であって、向き不向きが絶対あるっていうのを言ってたんですよね。で、鷲崎さんご本人はそれができないと。で、会話の中で、ゲスト招いたりとか、そういう番組が多いんですけども、二人組の会話の中で、進めていく方が好きで、そういう方が得意だっていうふうにおっしゃってたんですけども、というところでやっぱり、一人喋りには一人喋りの難しさがあるし、やっぱそこは一つ、向いてる向いてないのももしかしたらあるのかもしれないんですけども、なんかちょっとその感情を、圧縮しないっていうところは心に入れてもいいのかなっていうふうには思ってるんですよね。ただただ止めどない話なんですけども、ポッドキャスターあるあるでもあるのかな。やっぱりここの聞かれたい自意識と自分としての理想の狭間でもがきながらまた頑張っていきたいと思います。なんとなくね、ネタも一周した感じがするんですよね。41回やってきて、なんとなく自分の中で初めて出すネタっていうのは少なくなってきたっていうところもあるので、こっからはインプット勝負だし、自分の考えももっと出していいのかなと思うし、それがネタになるのかもしれないし、それはもうわかんないですけども、自分の話をするっていうのに少し慣れてきたところで、より聞かれていくための活動も、それはね、外向けに足を運ぶっていうのもそうだし、内容を突き詰めていくっていうのもそうだし、っていうところでまたやっていきたいかなと思います。そんなまとまらずの会話でしたが、前半こんなところで。さあ、後半戦はですね、最近行ってきたライブと、復活するバンドについてちょっと話をしたいかなと思います。7月の9日ですね、土曜日に、ジェドゥーナっていうアイリッシュバンドのライブに行ってきました。ジェドゥーナ皆さんご存知でしょうかね。ツイッターで前演奏していた動画がバズってたりしたので、もしかしたら見たことある方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、まだ大学生の方々だったと思うんですけど、アイリッシュ音楽を演奏するバンドさんでございます。演奏する楽器は、フィドル、バイオリンみたいなやつですね。で、アコースティックギター、ティーンホイッスル、あとはバウロンをはじめとするパーカッション。この4つの4楽器の編成になってます。ワンマンライブに行ってきたんですけども、ジェドゥーナのワンマンライブって、コロナだったり、いろんなことがあって2回ぐらい延期になってたんですよね。で、満を持して、やっとこの7月の9日にワンマンライブをすることができたと。で、これに行ってきたんですけども、もうチケットもね、すぐなくなっちゃったみたいで、早めにこう、手出しといてよかったなと思ってたんですけど、もうね、ライブは本当にすごかったです。お客さんもいっぱい来ていて、基本的にはインストのバンドなんですよ。つまりボーカルの入っていないバンドさんなんですけども、楽器の編成だけであれだけ心をつかむことができるのかっていうのは、なんか改めて思いました。もともとアイリッシュ音楽って結構楽しげなね、パブとかで演奏されてるようなイメージもちょっとあるんですけども、聴いてるだけでなんか心が軽くなるような、結構楽しいイメージが僕はあったんですよ。でもそういうだけじゃなくて、こう、危機迫るようなものもあったし、ちょっと心に来る、染みるようなサウンドもあったし、飽きさせない、2時間ぐらいのステージだったんですけども、もうあっという間に時間が過ぎてしまいましたね。結構ね、やっぱり、特徴的なものなんですよね。で、ティーンホイッスルっていうアイリッシュに特徴的なものもありますし、フィドルもそうですよね。バイオリンみたいな楽器なんですけども、ただ、本人たちよくやっぱり王道的なアイリッシュの曲ではなくて、結構その中に打ち込みを入れたりとか、いろんなこのエッセンスを入れたり、途中、最後アンコールで、ボーカルね、入れてやってたりもしましたけども、 本人たちがもう新しい試みをたくさんしていて、でそれがもうかっこいいんですよね。多分僕みたいにアイリッシュにあんまり馴染みがない人でも彼らの曲を聴いて楽しいと思えるし、ライブに行こうと思ったってところも、もしかしたらそういうところがあったのかもしれないです。新しい挑戦を、音像的に新しい挑戦をしているバンドさんで、それがねやっぱりすごかったんだなというふうに思いました。なおかつね、やっぱり延期になっていたライブがやっとできるっていうところもあると思うんですけど、本当にね4人とも楽しそうだったんですよね。それが楽しそうなところがわかるところが、このブレイクの後のこの表現で、なんかすげえマニアックなところかもしれないですけど、ブレイク、音がふっと消えるようなところが曲であると思うんですけど、特にこの落ちサビとかね、ラストのサビのところで音が鳴ってて、じゃーんみたいな、こうふってちょっと消えるようなところ、ここはやっぱり曲の中ですごいかっこいいポイントでもあると思うんですけども、やっぱりね、ここが4者4様にかっこよかったんですよね、表現が。それぞれの楽器がやっぱ違うから、当然っちゃ当然なのかもしれないんですけども、フィドルのね、マイさんとかは、フィドル弾きながら飛ぶんですよ。ちょっと。あれがね、めちゃめちゃかっこよかったんですよね。なかなか見ない。バイオリン弾きの人がそうやってね、飛んだり跳ねたりすることって見ない気もするんですけど、あとはティンホイスのパトリーさんとかもすごいクールに、このクッとね、ブレイクを表現したりとかね、それがね、やっぱりめっちゃ良かったなって思いましたね。全然言語化できてないですけど。あとは会場が月見る君を思うっていう青山にあるライブハウスだったんですけど、ここってすごく印象的な箱で、ステージの後ろに、まあ、月見る君思うっていう箱の名前からさせられると思うんですけど、でっかい月がねパーンと後ろに出てるんですよ。でそこにプロジェクターでいろいろと映像を当てることができて、そこの月にねメンバーがこうモノクロで照らされていく演出とかもあったりして、いやーすげえかっこいいなーと思いながらやっぱ見てたんですよね。照明もすごく綺麗で、やっぱ4人だからこそできるステージっていうのを当日作り上げたっていうのはやっぱりすごいし、そういうバンドはまた聴きたくなるなっていうふうに思いました。でメンバーのパトリさんがですね、まあ来年就職されるってことで、なかなか今後活動がやっぱりゆっくりになっていくかもしれないっていうことはおっしゃってたんですけども、今後もちょっと追いかけていきたいバンドができたなって思いました。多分僕のツイッター遡っていただけるとその辺の感想とかも出てると思うので、ぜひジェドゥーナっていうバンドを皆さん一度調べてみていただいて聴いていただけるといいなと思います。ちなみにジェドゥーナはカタカナでジェドゥーナと調べた方がいいので、多分無理に英語で探そうとすると出てこないはずです。なんかアイルランドの言葉で日曜日っていう確か意味だったと思います。綴りが全然違うんですね。 DE から確か始まると思うんですけど、その辺も見ていただけるといいなと思います。さあもう一個の音楽の話題に行きたいんですけども、復活したバンドの話をしたいと思うんですけども、フェノタスというバンドは皆さんご存知でしょうか。こちらね、2015年に、解散をしてしまったバンドでございまして、ジャンルとしては何だろうな、結構打ち込みのピコピコの音楽で、僕が昔というかコロナで緊急事態宣言になった時にノートで33ミュージックチャレンジっていうのをやってたんですけども、その中でも、紹介をしたとても可愛い声とデジタルパーカッションのサウンドとかっこいいサウンドとでエレキギターとっていうむちゃむちゃかっこいい女性ボーカルなバンドがあったんですけども、まあ、メンバーさんがちょっと一人亡くなってしまったこともあって解散をしていたんですね。なんですけども、今年が結成してから10周年目ということで、期間限定の復活をすることになりました。これがね、めっちゃ嬉しい。で、しかもですね、ミニアルバムまで出してくれると、本当にありがとうございますというところで、 メンバーはですね、今美子さん、それから山本翔さん、ね、二人ともその後音楽活動を続けられてまして、美子さんの方はシーズ様というソロプロジェクトで、少し前まで活動をしていました。今はまた別の、プロジェクトを立ち上げて、音楽とは違う場所で今はやっているというような、形になっています。で、山本翔さんは、作曲家プロデューサーとして、アイドルのフィッシュボールっていう、アイドルさんのプロデュースもしてたりとか、他にもいろいろと曲を提供したりとか、もしかしたら皆さんがご存知の曲もあるかもしれません。この2人がまた再度集まって復活をするというところで、2015年に解散してしまったんですけれども、もしあの時解散をしていなければ、間違いなくですね、このガールズポップバンドと言っていいのかちょっとわかんないですけども、3人組の女性ボーカルユニットとして間違いなく名を轟かせたであろうグループだと僕は思っています。フェノタスがその後活動を続けていたとしたらですね、テクノポップというのかわかんないですけども、間違いなく日本の音楽史が少し変わってたんじゃないかっていう思うぐらい新しくて、とても可愛くてかっこよくてっていうようなグループだったんだろうなぁと今でも思っています。そこがやっぱり今聴いても新しい音ですし、歌詞も楽しいし、フェノタスっていうグループで、ひらがなでフェノタスっていうんですけども、ぜひ調べてみていただけると、この言葉の意味も少し理解いただけるんじゃないかなと思うので、これはぜひですね、確か Spotify とかでもあったと、 Apple Music とかでもあると思いますので、ぜひここは調べてみていただけるといいなと思います。で、10月の2日にですね、復活ライブを渋谷の WWW でやるんですけども、この抽選に見事当たりまして、結構すごい数が来たらしいんですけども、無事抽選しま当たりまして、めっちゃ嬉しいので、もう無事、目に焼き付けてこようと思います。そんな雑談をダラダラとしてしまいましたが、ちょっとね、前半暗かった分、今考えてることじゃなくて、今注目していることについてたらたら喋らせていただきました。まあ、こんなところで自分の考えを話す雑談会も少し増やしていければいいかなと思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。というわけで、今回は聞かれたい自意識と喋り手の理想の間で題しまして、今考えていることと、後半の雑談会についてお送りしました。お送りしてきました間由の今日もちょっと物やかし、そろそろお別れのお時間です。感想フィードバックはツイッターでハッシュタグシャープ今やかをつけてぜひつぶやいてください。今やかの綴りは imayuka です。そして僕の電源的ラジオというブログやノート、 YouTube チャンネルでもポッドキャストの情報、気になるコンテンツ情報など発信しているので、よければそちらもチェックしてみてください。はい、それではまた次回お会いいたしましょう。お相手は間由でした。さよなら。